来的未来情報発信番組総ミラ。この番組は日本能率協会総合研究所の提供でお送りします。
リスナーの皆さん、こんにちは。日本能率協会総合研究所の菊池健二です。今日もよろしくお願いいたします。この時間は総ミラ、相対的未来情報発信番組をお送りしてまいります。ニュースや情報をもとに仮説を立て、予測することが可能な相対的未来につながるヒント、総ミラをいち早くリスナーの皆様にお届けしていく情報番組です。そして番組を一緒にお届けするのはスペックホルダー代表の大野康則さんです。
大野康則です。よろしくお願いいたします。
はい、今日もよろしくお願いいたします。で、今日もですね、まず最初のコーナーですね、総ミラ会議を進めていくんですけども、今日お招きしているゲストはこの方です。いやー、リスナーの皆さんも興味津々なんではないでしょうか。株式会社スタイリー取締役 COO の渡辺信彦さんにおいでいただいております。渡辺さん、今日はよろしくお願いいたします。
渡辺です。どうぞよろしくお願いいたします。
渡辺さんはですね、最近幻冬舎さんですね、
はい、
幻冬舎さんの方からアップルビジョンプロが開く未来の視界、スマホがなくなる日、
はい、
スマホがなくなる日という言葉はですね、これだけ世の中で整っているインフラとして、リスナーの皆さん、どんなタイトルから印象を受けるでしょうか。私実はですね、この本書店で見て、スマホがなくなる日というタイトルを見た瞬間にレジに持っていきました。
ありがとうございます。
もう衝撃を、はい、衝撃を受けました。いやー、どんな論考かなというので拝見させていただいたんですけど、うん、なるほどという話がたくさん登場しますし、この領域、大野さんも非常によくご存知の領域なので、いろいろとですね、
この
話を
お聞きしたいなと思ってます。
時間許す限り渡辺さんのお話をたくさんお聞きしたいと思ってます。この番組は YouTube でも配信しています。 YouTube はラジオ日経番組サイトから確認いただけますので、ぜひそちらもチェックなさってください。それでは番組スタートです。
総ミラ会議。
総ミラ会議の時間です。このコーナーでは魅力あるスペシャルゲストをお招きし、最先端情報、もうまさに今日は最先端情報中の最先端情報ですね、そこに触れ対話を重ねることで新しい付加価値を生み出していこうと、そういう挑戦的なコーナーとなっておりますので、ぜひ楽しんでいただければと思います。ということで、改めて本日のゲストをご紹介いたします。本日のゲストは株式会社スタイリー取締役 COO の渡辺信彦さんにお越しいただきました。渡辺さん、改めてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
この総ミラでも、このアップルビジョンプロは、うん、多分3回ぐらい取り上げさせていただいたんですよね、うん、そうですね、でやっぱり私も10年ぐらい前からもう VR がこれから来るんだAR 元年だって言って毎年仕掛けたんですけど、毎年ヒットせず今日まで至ってきたんですけども、アップルがやっぱり本気を出してきたこの製品が世の中にこう出た時に変わってくるんじゃないかなってい こう兆しを感じたんですけれども、うんうんうん、そのあたり渡辺さん、どう感じられました？
そうですね、私実はセカンドライフというですね、仮想空間があったのが2004年からなんですけど、
懐かしいですね。
その時から仮想空間来るぞ来るぞって言いながらですね、まあ嘘つき狼のように言われてましてですねで一回こうじゃ閉じたんですが、2015年頃ですね、やっぱりオキュラス DK2 というのが出て、その時から、まあ、バーチャルリアリティこれまた来るぞと言ってから早9年、こんなことをやっておりますけど、やっぱり最後の最後にやっぱりアップルが出してくるだろうというふうに思っておりました。やっぱりこれまでいろんな製品を最後の最後に民主化というか民生品としてある程度普通の人が使えるもののレベル感に引き上げたものを、例えばアップルウォッチだとかもそうですけども最後に出してきてましたので、今回やっぱり出てくる時に非常に期待度高かったですし、私たちはやっぱり身にまとう空間っていうものがずっと来ると思っていたので、バーチャルリアリティというよりもやっぱりこう、まあ、MR ですね、現実空間にデジタルなものを出して楽しむ未来、そんなものが来ると思ってた、まさにその、端末が本当やっと発売されたということで、私たちは実はビジネスの扉がやっと開いたねという感じだと思ってます。
数十年越し、
はい、そうなんですよね。
菊池さんにちょっとご質問なんですけど、多分一般リスナーの方にちょっと近いと思うんですけど、はい、アップルビジョンプロって何だと思います？
何ですかね
そうなんですよね、意外に何できるか皆さん分かってないんじゃないかな。
あれですよね、アップルの超戦略商品であり、世界的にも話題になっており、日本でもですね、まあいろんな人たちが注目してメディアでもいろいろ見ることがありですね、あと今回渡辺さんの本、著書 拝読させていただいて、はい、うわこれは世界が変わる可能性が大いにあるんだということを痛感させられたと、そんな知識を貯めているという段階です。
だからつまりよくわからないということですね。そうですね。だから多分この辺のところから少しお話しした方が多分理解しやすいのかなと思うんですけど、これを使うことでどういうふうに日常生活に我々が関係してくるのかとか、技術的に今までとどういったところが違うのか、なんかこのあたりから少しお話を聞かせていただきたいなと思ってるんですが、
今までよく、まあ、簡単に言うとバーチャルリアリティという世界 VR というのがあったと思うんですけど、まあ、そうするとメタ社がFacebook からメタに変えて、で名前を変えてそのバーチャルリアリティにこう一気に行った時に出た、メタクエストという、要するに VR 機器だと思われている方が大半なんですね。メタが出してきたクエスト3というですね、画期的なものの、それの超高いやつをアップルが出してきたぞというふうに見られている方がほとんどなんですけど、全く別のものなんですね。で、今回はアップルはこれを発売して作るにあたって、VR とかメタバースとかの使用を一切禁止したっていうふうに言われていて、これは空間コンピューターという商品なんですね。なのでパーソナルコンピューター、それからモバイルコンピューター、そして次に新しい市場を作ると言っている空間コンピューターというものなので、空間がですね、全てディスプレイになるし、コンピューターの入り口と出口になるっていうような概念なんですね。なのでこれは全くとにかく空間をまるっとキャプチャーしたり、空間自身を送受信したりすることができるツールなので、空間をキャプチャーするためのセンサーがですね、ものすごくついている、センサーの塊みたいなものがアプリビジョンプロになりますね、
はい。なるほど。空間コンピューティングがですね、の世界が必ずやってくるというふうにですね、アップル社も確信していますし、渡辺さんも確信しておられるかなというふうに思うんですけども、なぜ確実にそういう世界になっていくんだろうというふうに思っておられるかということを、少し私のような人間に教えていただくとしたらどんな感じなのかなと、
は
い。
なかなか未来は正直わからないですけども、はい、要するにパーソナルコンピューターっていう、そのパソコンですよね、はい、パソコンが今度モバイルパソコンになり、今度はポケットの中に入る、モバイルコンピューターになりということで、いわゆるスマホになったわけですね。でスマホになった瞬間に、じゃあ人間はものすごい、じゃあ便利になったわけなんですけど、一方すごい縛られてるわけですね。小さな画面と、そこにフリック入力したりだとかですね、本来人間は耳と目とあと口と、そういう前よりはその伝達手段と方法を持っているにもかかわらず、ここにフリック入力しなきゃいけないとか、ちっちゃい画面見なきゃいけないっていうものが、一気に人間は多分空間全部を使って表現できて、空間に話しかけたり、空間から話しかけられたりっていうことができるようになったときに、より多分自由にコンピューターと付き合うことができるようになるんですね。だからより絶対に便利になると。例えばですね、Apple Vision Pro には12個のカメラがついてるんですけど、例えばずっとつけっぱなしだったら、帰ってきた時にですね、鍵を置いた時、あれ明日行く時鍵どこ行ったって分かんなくなるじゃないですか。でも私いつもつけてるので、鍵どこに行ったって言ったら、ここにあるよって教えてくれる、つまりそんなことができるんですね。部屋は全部スキャンして持ってますし、この鍵がどこにいるかもちゃんと映像として把握していたりしますので、つまり空間コンピューターが入った未来は絶対に便利になるんだと。人間はですね、何かからの制約から離れたいと思ってテクノロジーを活用してきたので、そういう意味ではもう絶対もうそっちの方向に行く。それよりもやっぱり各社がものすごいお金をかけてるので、やめられなくなってるっていうのを示してますね。
だから我々が今スマートフォンなしでは生活できなくなってるように、将来的にはこういう空間コンピューティングが手放せなくなってくるというような感じですよね、はい。で、本のタイトルにもあります通りに、これが出たことによってスマートフォンが、なくなってしまうというところなんですけれども、これはどういうお考えでこういった考えに至っているんですかね。
パソコンを、若い子たちはパソコンどんどん使わなくなってますよね。でつまりスマホでいろんなことをやっているし、ブログも何かで書いてますけども、そのようになった時にスマホの、昨日ですね、中学生なんですけど、ある中学生がビジョンプロを買ったということで報告に来てくれたんですけど、彼の、中学校も、飛んでる中学校なので、ずっと授業中かけていていいよというふうに言われたので、スクリーンタイム見せてもらったらですね、 iPhone のスクリーンタイムが1日10分しか使ってないんですね。つまり全部グラスの中でインターフェースを空間とともに行っていると、スマホいらなくなるんですね。
なるほど。
だからもう、ある意味スマートが外部の通信をするための接続機器みたいな、それにこう変わっていくかもしれないですね、メモリーとしての機能とか、CPU のとしての機能とか、 確かにそういう風になって、私もどちらかというとスマートフォンなくなるんじゃないかな、あと多分一番最初になくなるのはディスプレイ、
うん、
ディスプレイはなくなるんじゃないかなと思ってますね。
昔あれですよね、あのバイドゥのロビン・リーがですね、中国でスマホがなくなる未来というのが絶対やってくるよということをですね、あの新年のこれからのビジネス展望の時に発表されてた時期があって、それから何年か経過したなと思うんですけど、まさにその時言われていた言葉というのが今これから実現しようとしていると、
まあ、そもそもあの、スマートフォンの父と言われているね、あのアラン・ケイが書いた、あのアラン・ケイが教えた師匠がサザンランドですけど、サザンランドが言っている究極のディスプレイっていうのが空間コンピューターですね。だからもうあのサザンランドもそのそっちにこう行ったというふうに考えると自然の流れなんじゃないかなと思いますけどね。
でまだ今価格がねちょっと若干高いんですけど、おそらく今後下がってきたり、うん、こういうそのまあかけるデバイス以外にあの、まあ、ちょっとなかなか出てないですけど、あのスマートコンタクトレンズって言われてるような、はい、コンタクトレンズ型のそういうデバイスみたいなことも、まあ、今後あり得るので、まあ、そういったものが普及し始める、もしくは廉価版みたいなものが出始めると一気に来るんじゃないかなと、うん、要はスマートフォンも一番最初出た時に、ね、うん、時間かかりましたからね。
そうですね、
最初アップルっていうかこの iPhone を発売した時も2年ぐらいはやっぱり時間が
売れなかったですよね。
もう最初持ってるやつもなんか、うん、変わり者っていう感じで一般の人はまだまだワンセグ見れないでしょって言って、防水じゃないんでしょっていう、
ワンセグ見れないでしょって言われた
そんなだったのが、多分おそらく私もこれはそれに近いようなものになりうるんじゃないかなというふうに思ってますね、う
ん、これってあの実はお手元に渡辺さんの、
はい、
はい、
いつも使ってる
アップルビジョン、
はい
はい、渡辺さんご自身はあれですか、普段の生活の中でもかなり、まあ、生活は仕事を、
そうですね、正直に申し上げますと仕事の時だけですけども、
はい、
逆にこれはあのディスプレイいらなくなったので、やっぱりこうノートパソコンで仕事してると小さいじゃないですか、
はい、
まあ、ちょっとだんだん老眼も入ってきましたのであのそういう意味では大きいパスタのものをどんどん出してタスクごとに画面で管理できるのめちゃめちゃ便利で、はい、それなのでも
う
仕事を入る時はかけるっていう感じになってますね。
いやそうなんです、もう手元にあるだけで緊張するんですよね、このこの素晴らしいデバイスが。なるほど、いやいや、ありがとうございます。あのいろいろご覧になっておられる中で、
はい、
あのこれあのアップルビジョンプロみたいなツールっていうのは何ですか、エンタメの世界にいろんな影響を与えるとか、うんうん、あのまあ、いろんなビジネスに影響を与えていくという観点になっていくと思うんですけど、
はい、
例えばエンタメというビジネスを取り上げてみたときに、これからこんな変化が起こるんじゃないかみたいなことを教えていただくとすれば、どんなお話でしょうか。
まあ、例えばその映画って一つの映画館に入って平面の画面を見てその中で過ごすんですけど、簡単に言うと空間が全部ディスプレイに、まあ、平面ディスプレイじゃなくて立体ディスプレイになっていきますので、街の中全部で体験したりできるので、例えば続きは街中でって言って映画終わった後の続編が出た瞬間にこうスタートするとか、例えばその宝探しみたいなものもインタラクティブに街中で行ったりとか、あのいろんなものをですね、あのゲームの世界でやってたものを立体にこう落とすことが、リアル社会に落とすことができるので、もうスプラトゥーンとかもですね、例えばこうあの街中でこう色塗ったりとかもできたりしますし、もうだからゲームステージからあのいろんなもうエンターテインメントはその街の中にこう広がっていくっていう、街の中でこうあのデータを開くってよく言うんですけど、そういう形になってくるんじゃないかなというふうに思ってますね。
そう、あとは開発の仕方とかビジネスのところでも大きく変わるんじゃないかなっていう気はしてますね、うん、なんかあのやったことない人にどう分かりやすく伝えるのかなって考えてたんですけど、あのアイアンマンのあの世界がこれを通して見えるようになるっていうのが分かりやすいかなと、うん、
なるほど、
なんか映画のシーンでよくこう、はい、モニターがないところに映像が出てきて、うん、それをこう見ながら何かこう話をしたりするシーンがよくあると思うんですよね。あと開発をするシーンとか、うん、あれができるっていう、すごく分かりやすく言うと、う
ん、なるほど。
私あの今こううちの会社20代ぐらいもあるんですけど、はい、だから20人ぐらいが夜になるとこうみんな立ち上がって仕事してるんですよね、はい、でそうなるとちょっとなった時にこう電話かけるんじゃなくてパチッと押すとここにホログラム現れてくるんですよ。で一緒にこうあの新資料見ながら直したりとかするので、別にこの今までこう例えばあのシェアドキュメントでやればいい話なんですけど、ここに出してここにいてみんなでこう見てあのそれをあの話し合うっていうのが手軽にできて、スイッチ切ったら一人になるんで、これはやっぱりあのものすごい革命的にすごい便利ですね、はい。
まあ、あの端末としても非常にこう革新的ですし、多分まあアップルがやってるので今後この業界に大きなその改革、うん、まあ、変革が訪れるのかなと思うんですけど、これ日本にとっては どういうチャンスがありますかね。
やっぱりコンテンツがないんですね。あの買ってみてカタカタみんなが言うのがあれこれコンテンツないよねっていう、まあ、ディズニーが頑張ってますけど、ディズニーの立体とあと、まあ、あの中国のあのすごいのアリババの EC ショップすごいんですけど、全部立体で出てくるので、まあ、おすごいねっていうのを体感した後にあれと思うんですよね。ここで何やるんだろうっていうところがまだできてないので、そういう意味では日本はコンテンツ持ってますよね、 IP 含めてなので、その IP を含めてこの Apple Vision Pro のような、まあ、空間コンピューターいろんなところから多分出してくると思いますので、そこで一つの産業を起こすチャンスがやっぱり残っているというふうに思ってますので、そこでどういったエンターテイメントを作っていくかとかいうところはですね、あの活躍の場はすごいあるかなと思ってます、
うん、なんかこれからあれですね、あの空間コンピューティングビジネスとか、はい、空間メディア産業において、うん、はい、先ほどのエンタメのお話ですとか、あと、まあ、渡辺さんご自身もあの新潟 XR プロジェクト、
はい、
とあのいろいろ取り組んでおられますけれども、なんかこのあたりの世界観とか産業とか、うん、面白いことが起こってくるんじゃないかみたいなことを何か予想されている範囲で教えていただけることがあれば。
意外とですね、やっぱりこのあのいろんなものがやっぱり 3D になっていくっていうことはこれ間違いないと思うんですね、はい、まあ、Apple Vision Pro が流行るかどうか置いときながらも、表現が 3D になるとまあ分かりやすいので3D になっていくと思うんですけど、 3D を作れる人が圧倒的に今少ないんですね。 なのでそれを教育としてちゃんと導入していくべきだということで、新潟 XR プロジェクトっていうのを新潟市さんってやってて、今山形だったり、うん、いろんなところとスタートが始まってるんですけども、うん、それってやっぱりこ う, うち の, あのプラットフォームを使って、空間を作ったり、空間の中でいろんな表現をしたりすることをですね、あの街を挙げてあの教育していこうという動きが広がってきてますので、もう海外にもですね、やっぱりこの 3D でそこにストーリーを加えて体験を作るっていうのができる人たちが圧倒的にいないんですね。だそこはものすごいチャンスがあって、自治体を挙げてそこにあの教育 の, あの補助金出したりだとかいうことでも動き出してますので、そうすると日本には昔ながらいいコンテンツがあって、それを表現できる人たち、若者が現れて、それを作り出して世界に飛び出ていくということができると、一段産業ができるんじゃないかなというふうに考えています。
でこれはあのより多くの人にこうまず触ってほしいなと思うんですけれども、うん、Apple Vision Pro だと若干こう価格面高いあの部分はあるので、もっとこの、まあ、一般の人が手が届きそうなもので、こう Apple Vision Pro に近いような体験ができるものって何か他にあったりするんですか、
ね、そうですね、あの、ちょっと方式は違うんですけど、いわゆるこれはビデオシースルー型っていうもので、ビデオで撮ったものにでバーチャルを重ねて見せてるで、ほぼ本当にそれのように見えるんですけど、まあ、サングラス型の透過型になっているものは X リアルっていうところが出しているものはかなり精度が高いので、まあ、すごい軽いですし、まあ、価格的にも10万円以内で、まあ、買えますので、それはすごくいいんじゃないかなっていうのと、あとピコっていうですね、 TikTok を出しているあのバイトダンスが出しているものが8万円ぐらいで、ピコ 4E、まあ、新しいのがまた出るらしいんですけども、その辺はかなりいい線来てますし、いよいよやっぱり年末から年始にはあの Google が出してくるんじゃないか、サムスンとっていう話があるので、
なるほど
それにまたメタ社がグラス出すんじゃないかとか、うん、もうぐちゃぐちゃになってますので、あの面白いかなと思いますね。
まずはやっぱりあのこういうのは本当に買って触ってみる、特にソーミラーを聞かれているような新しいことを仕掛けていくっていう人たちにとっては、うん、あの絶対これ体験した方がいいかなと思うので、私はちょっとあの出品になるとは思うんですが、未来への投資ということでまずは触ってみると、これ触らないと感覚がちょっとわからないので、やっぱりそこをまずあの一つ一歩踏み出すっていうことをぜひやっていただければなと思いますね、
うん、アップルストアの予約取って見に行くということで体験30分体験できるので、それでまあ、あ思ったよりすごいねってみんな言うので、うん、まあ、そこから体験していただいて、まあ、余裕のある方は本当買っていただいて毎日使っていただくといいんじゃないかと思います。
体験に勝るものはないですよね。
いや本当に
そうですよね。それでいくとあの書かれている著書の中でも第4章のところで、
はい、
空間コンピューティング時代のビジネスということで、うん、これから求められるビジネススキルというのも変わっていくんじゃないかということで、
はい、
あの素晴らしい論考を展開されておられるわけですけど、はい、こういうビジネススキルがこれからみんな大事になるんじゃないかみたいなことを、うん、リスナーの皆さんにメッセージをいただくとすればどんなお話でしょうか。
そうですね、やっぱりあの、ま、利用する側からしてみると、やっぱり いつでも思った時にその処理ができる AI がここにいるってことになるんですね。だから何か思った時に、あ、じゃあメモしようと思ったのが、喋ったりクリップしたりすることだけでいつもかけているコンピューターが、AI と話をしながら答えを出してくれたり、処理をお願いしたりすることができるので、やっぱりつどつどやることをちゃんとこうタスク整理をして、AI に投げられるような、そんなようなですね、スキルっていうのはやっぱりすごく必要になってくるのと、そのためにはもうチャット GPT もそうですけど、みんなチャット GPT 知ってるよって言うんですけど、普段使ってる人なんか多分 10% いないんですよね。ほとんどの人がなんか会話してみて、おすごいなって終わってるビジネスおじさんばっかりなんで、そこはやっぱり普段使うってとこまでやっぱり使ってほしいんですよね。そうすると使い方が分かりますし、あと空間をまあ価値化することができるようになるので、全く新しいビジネスになってくるので、そこの辺は本当に新しいことを考えながらトライするっていう、まあ考え方もすごい必要なんじゃないかなと思いますね。
今回幻冬舎から出しておられる、はい、Apple Vision Pro が開く未来の視界、スマホがなくなる人、これはですね、衝撃的なタイトルだと思うんですけども、はい、まあなかなか予見は難しいかもしれないんですが、スマホがなくなるタイミングって何年後ぐらいで見ておられるんでしょうか。
まあ実際には多分これをポケットに入れながらとかいろんなことがあるので、はい、なくなるっていうのは多分2040年ぐらいかもしれないです。ただ30年ぐらいにはもうなくていいデバイスが出始めていて、そっちに移行が始まるというふうに思ってますし、まあね、いろんな全員がなくなるって話じゃないと思うんですけど、先ほど中学生が10分になったって、それはテザリングの設定する時間だけですから、テザリングが切れた時つなげる、まあ、そういう特性だけなので、そういう人たちが見てるとやっぱりこっちの方が便利だよねっていう人たちがどんどん増えていく、期間は当然必要なので、まあ、2030年ぐらいには相当の人たちが自分専用のものを持って、必要に応じてかけるっていうのができるんじゃないかなと思います。
ありがとうございます、はい、最後にですね、なんかリスナーの皆さんに、うん、渡辺さんの方から熱いメッセージを一ついただけるとありがたいです。
私こう、Apple Vision Pro は Apple Vision Pro って言ってますけど、今 Apple Vision Pro しかないから言っているんですけど、空間コンピューターっていうのは今年本当にいっぱい出てきます。でそうするとなんかこう、その時にちょっとうがった見方で、なんかどうせ VR でしょとかいうふうに思わずに、これが来るかもしれないっていうね、一回ちょっと信じてもらって、それで体験してみて何ができるか考える、ただですからね、考えるのは本当体験して考える、よかったら買ってもらうみたいなところまで本当早く行ってほしいと。そうしないと情報に先生に負けてしまったスマホの時と同じようになってしまうので、本当に早く気づいてほしいなと思いますので、ぜひ体験していただければと思います。
はい、いやまだまだいろいろお伺いしたいことがあるんですけども、お時間と相なってしまいました。ということで今日はですね、渡辺さんお忙しい中お越しいただき誠にありがとうございました。はい、以上総ミラ会議のコーナーでした。
総ミラ総研教えて菊池所長。
最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーです。菊池さんよろしくお願いします。
はい、今日もよろしくお願いします。今日はですね、Apple Vision Pro をはじめとした空間コンピューティングもですね、まあ、おそらくビジネスパーソンの関心もそうですし、実態のところを含めても今一番注目のテクノロジーじゃないかと思います。
はい、
そしてもう一つ、空飛ぶ車ですね、
うん、
空飛ぶ車の、最近のトレンドをですね、少しご紹介したいというのが今日のポイントですね。
万博に、ね、向けてちょっと盛り上がってますからね。
そうですね、万博でいろいろブレイクするんじゃないかと等々の見方がされてますけども、今回のデータとしてはですね、空飛ぶ車の市場というのは2050年グローバルベースで185兆円市場に成長すると期待されている。はい、まあ予測ですから、はい、こういう市場になるんじゃないかと期待されているということでですね、まあ、実はつい直近もですね、日本経済新聞の2024年の8月7日の紙面の中でですね、2025年が空飛ぶ車の万博を起点にした立ち上げのタイミングになります。そして、その次に来る、まあ、今パリオリンピック盛り上がっていると思いますけども、 ロサンゼルスオリンピックあたりでどんどんどんどんですね、商用化が進んでいって、だんだんだんだん市場がぐーんと盛り上がっていって、YouTube をご覧の皆さんは今グラフが出てるんですけども、まあ典型的な右肩上がりのグラフとなって市場が成長していくんではないかと、まあそんな期待がされているということをですね。まあ課題はいろいろありますけども、日本での商用運行というのが2025年から2030年ぐらいの間には実現したいというのが、まあ現在日本が描いているロードマップだというところでございます。そしてですね、この空飛ぶ車自体は、そうなんです。まあ大阪・関西万博で、 いわゆる空飛ぶタクシーとしていろいろ展開していこうという話があって盛り上がっていたんですけども、ちょっとまあ諸般の事情があって。
そうですね、なんか、できなくなっちゃったんですよね。
そうですね。
想定してたやつが。
そうですね。もともと想定していた形というのはちょっとできなくなってしまっているということなんですけども、デモンストレーション飛行というのは行われると。まあ、万博みたいなですね、そういうイベントというのは、しかも世界初のデジタル万博で今回は開かれるわけですから、もう来年、まあ、1年後の話なんですけども、デモ飛行は行われるようなので、空飛ぶ車の世界観ってこういう感じなんだということをですね、まあ、我々はいろいろ気づいたり、目の当たりにしたりすることができると、そんな流れになっているというところですね。
ちなみに今はこれ乗れるって言ったら乗りますか？多分ね、そこなんですよ。多分安全性の部分で今問題が、やっぱり不安視が多分皆さんあると思うので、そこがなんかクリアしてくると一気になんか進むんじゃないかなって気がします、
ね。そうですね。まあ一番大事なのが安全性の担保であり、あとはあれですよね。着地が静かで比較的使う空間も少なくて、だからいろんな企業の中では空飛ぶ車がデビューした時向けの駐車場をそろそろ作らないとまずいねみたいな、そんなプロジェクトも立ち上がってるようなので、
楽しみですね。
産業としては大いに期待しておきたいなというふうには思ってます。ちなみに渡辺さん、空飛ぶ車みたいなビジネスっていうのは注目されてるでしょ
うか？はい、もちろん空間コンピューターはもう近い世界ですので。
そうですよね、はい、そうですね。今日お話を伺っていて、すごく相通ずる世界観があるなと思いながらですね、お話も拝聴していました、はい。あとは先ほど大野さん言われた通り、そうなんですよね、安全性が担保されてある程度自動運転で飛んでいけて、そうですね、過疎地の交通だったり日本のいろいろ今抱えている課題を解決できる、まあ、そういう意味ではいろんな可能性があるから市場としても期待されていると、そういうことなんだろうなというふうに思っています。では今日ですね、この空飛ぶ車なんですけども、この市場をどう見ていくかということでいくと、ちょっとポイントだけご紹介しておきたいと思います。やはり誰がルールを決めて誰がゴーサインを出すのかを見とかないといけないので、この場合は空の移動革命に向けた官民協議会という団体が議論している内容というのがこれからの方向性を決めていきます。そして日本はですね、実は前にこの番組にゲストで来ていただいたリクルートの古谷さんもおっしゃってましたけども、47都道府県ごとにこのまま行くと人が足りなくて生活サービス水準を届けられない自治体が絶対出てくるという未来予測があるので、そういうですね、苦しい自治体でいろいろやっていったら面白いんじゃないかなと、そんなことも思ったりもします。ただただ大野さんの言われた安全性を筆頭にクリアしなければならない課題は山積です。2028年、ロサンゼルスオリンピックが開かれるときに定期運行が本格的に開催されるというふうになってますので、その時にはぜひ乗ってみたいなというふうに思ってます。まあ規制の緩和等々いろいろハードルはありますけども、ファーストゴールをどこに設定するのかというのがこのビジネスを見るときに大きなポイントなんではないかと思います。今日は以上となります。
以上、総務ら総研教えて菊池所長のコーナーでした。
次回の放送は8月15日木曜日です。次回お招きするのは井ノ口浩二さん。井ノ口浩二さんはですね、翻訳家として非常に有名な方で、スティーブ・ジョブズ、翻訳者の仕事部屋、フリーランスが訳し働き食うための実務的アイデアというですね、非常にユニークな著書を出されておられるので、そのあたりの話をですね、たっぷりとお聞きできればということで進めてまいりたいというふうに思ってます。ということで今日ですね、スタイリーの渡辺さんをお招きしていろいろお話聞きました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
聞いておられる皆さん、幻冬舎、アップルビジョンプロが開く未来の視界、スマホがなくなる日、私評価やってますけども、どう考えても必読の一冊ですから、必ずリスナーの方はお読みいただきたいと、ぜひ書店で手に取ってご覧になってみてください。ということで今日もお別れの時間となりました。お届けしましたのは私菊池健二と
大野康美でした。
それではまた来週もお楽しみに。
この番組は日本能率協会総合研究所の提供でお送りしました。